大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
さあ、皆さん、当ですね、クロスカルチャルセミナーが1000万ダウンロードに達したということで、これはもう前回も申し上げた通りなんですが、いよいよですね、期間限定のこのキャンペーンも終わりが近づいてまいりましたね。さあ、ラストチャンス。ね。ということで、まあもう一度申し上げましょう。最後のチャンスですよ。9月30日までの期間限定で、オリンパスラジオサーバー PJ10 の特典付きキャンペーン。行っております。キャンペーンの詳細は voicetrek.jp にアクセスしていただいて、キャンペーン特別バナーをクリックしてください。そうするともうですね、詳しく説明されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。では2回ほど連呼いたしましょう。 voicetrek.jp で voicetrek.jp、 もう一度ラストチャンスね。voicetrek.jp。 ということで、Save the last chance for me。 ちょっと違う歌でしたね。ということで、さあ、最後のチャンスだ。待ってるぜ。
Alright, back to the cross-cultural seminar.
Okay.
It's kind of hard to, switch from that, campaign, mode to, to this real serious business. Okay. You know, some of the, local festivals are over now. You know, one of the, nearby, shrines at a sort of a summer festival with, outside food stands and everything.
Oh, sure. I love summer festivals in Japan, and I'm always sad to see them go along with the summer.
Okay, right. Yeah. Cotton candy.
Exactly. You know, right. Some nice yakisoba, things like that. The food is a definitely enjoyable part of summer festivals.
Exactly. Exactly.
Along with the fireworks.
Oh, right. Mm-hmm. You can't miss fireworks. Now, one and the only time that I went to see, state fair in the United States, mm-hmm. many, many years ago, I went to one in Nebraska. And there are two things I remember besides, being in the amusement park sort of atmosphere.
Oh, sure. Mm-hmm.
One was candied apple.
Oh, candied apples.
It's, so it was
delicious.
All red.
Yes.
All red.
They're very sweet, aren't they?
Very sweet and round. And I didn't know what it was. And I took a bite and found that it was an apple.
Did you like it?
I liked it. Okay. Mm-hmm. Yeah. But more than that, I liked a frozen banana.
Oh, frozen bananas are delicious. Yes.
Right.
Did you get one covered in chocolate?
Yes.
That's the way.
First of all, I didn't know what it was. It sort of looked like a banana, the shape of it.
Sure.
But because it was coated, chocolate coated, I couldn't tell there was a banana. But it certainly was a banana. It was very, very good. And those are the two things that I remember.
All right. Well, state fairs, as you mentioned, I suppose that's as close as we get in the U.S. to, summer festivals in Japan, although they don't usually have fireworks. So we have state fairs, which, of course, is one big event for the entire state. And there's also something called county fairs. Counties, of course, are the sections of a state, I think similar to gun in Japanese.
Right.
And so county fairs are similar to state fairs, but on a much smaller scale, of course. Both kinds of events are very popular among people who live in the area. So having gone to the Nebraska State Fair in America's heartland, that was probably a very good taste in many different ways of American culture. They've been popular for years. They've been going on, I think, since the 1800s in the U.S., and every year they get more and more visitors. Now, with state fairs, in the beginning, they had a very strong agricultural element to them. And in fact, they still do now. Was that something that you noticed in Nebraska? Did you notice, livestock, like pigs or horses, things like that?
Oh, right. And big tractors?
Yes. So they definitely still do have an agricultural element to them, especially an educational element, teaching people about farms and livestock, that sort of thing. And they still have some competitions, too. So you might bring your best pig, you know, to the state fair. And if they win the, you know, best pig competition, they would get a blue ribbon to show that they got first place. And I think at a lot of state fairs, there are a variety of competitions, you know, the best apple pie, for example, those sorts of things. But over the years, they've really expanded and changed quite a bit and become, you know, a little more modern, I suppose. So now you can find things that you would also find perhaps in, you know, carnivals or amusement parks. So things like Ferris wheels, for example, maybe some roller coasters or a merry-go-round, the rides that you would find in amusement parks, you know, like Disneyland or something like that. Now, I think, as far as I know, every state still does have a state fair. Some of them are just 2 or 3 days long, but others may run as long as 20 days or more. I think the average is probably about a week long. Again, they draw visitors from all over the state or from different states. And there are some regional fairs as well. For example, in New England, which is in the Northeast in the U.S., there's something called the Big E. And it's a regional fair that features the 6 New England states, you know, Massachusetts, New Hampshire, et cetera. It attracts over 1 million visitors per year. Now, of course, at state fairs, we were talking about food. And, you know, when we think about festivals in Japan, we think about yakisoba, takoyaki, that sort of thing. In the U.S., popular fair and festival food includes, you know, hot dogs, cotton candy, we mentioned, also popular in Japan. A lot of fried foods, too. A lot of things that are served, you know, on a stick, for example, like a sausage on a stick. And many regions have, you know, their own kind of regional favorites. So, for example, in my home state of Pennsylvania, something that's very popular is called funnel cake. And it's also known as fried dough in some other parts of the country. Tastes a little bit like a donut, has some powdered sugar on top. It's not very healthy, but it's definitely delicious. So, you know, state fairs are definitely a highlight of the summer and the autumn for many Americans.
How do you spell the last one, the funnel cake?
Funnel cake is F-U-N-N-E-L.
さてですね、今回は、まあ、夏にですね、皆さんも縁日なんか行ったんじゃないかと思うんですが、夏が終わりだなというのは、ああいうお祭りが終わり、ちょっと寂しい感じがするんですけれども、実は日本の夏のお祭り、縁日とか、ああいうところで売っている共通したものでは綿菓子、カットンキャンディー、なんていうのがあるんですが、私はまあ、その昔、アメリカのネブラスカ州というところで、ステイトフェアというのに行きました。これはまあ、農業祭みたいなもんですよね。トラクターが展示してあったり、いろんな家畜の品評会みたいなのがあったりですね。まあ、食べ物も売ってますしね。そこで二つだけ覚えてるんですが、それはリンゴの周りを真っ赤なキャンディーで固めた不思議な食い物だなと思いましたね。それからそれよりももっと美味しかったのはフローズンバナナというもので、文字通りですね、バナナを冷凍させて固くしたものを表面をですね、チョコレートでコーティングしてあるんですね。あれはあのチョコレートシロップの中にどっぷりこうつけるんじゃないかと思うんですね。それで固まってるんで、これは美味しいんですよね。実は現在古くなったバナナは必ず我が家では冷凍庫を入れて固めてフローズンバナナにするんですけどね。まあスーザンさんの説明にも、だいたい 1800s 1800年代くらいからやってるんだということですから、古い歴史がありますよね。 Agricultural elements、農業を最適な、そういうこの要素があるわけですよね。それで、まあもう一つはアミューズメントパークのような要素。いろんなライド、乗り物ね、の類がやはりあって、子供たちもステートフェアやカウンティーフェアに行って、まあカウンティーはアメリカではよくカウンティーのような発音もありますが、日本でいうとこの郡、にあたりますね。ステイト、州のフェアよりも少し規模が小さいということですけれども、それでまあ、ちょっとニューイングランドのビッグイーというですね、名前で呼ばれている大きなフェアの話も出ましたね。それで食べ物の話がたくさん出たところで、私は終わりの方で、このファナルケークというのはどういうのですかと尋ねたんですが、F-U-N-N-E-L ってファナルっていうのは日本語で上語。なんですよね。あの、液体をジャーッとこう入れてこう注いだりする時に使うトゥール。で、上後ケーキって言われても本当にね、妙な名前になってしまいますけれどもね。まあ、作る時に上後を使う。
いうところから来たようでありますが、まあ本当にね、アメリカでも日本でもね、お祭りごとで売るものってね、なんか体に悪いようなものが多いんだよね。はっきり言って。もう嘘っぽい色がついたやつとかね。うん。でも、それがやっぱりお祭りらしいというふうに言えますよね。うん。縁日なんかの焼きそばほどうまいものはないっていうようなね、ところもありますからね。さあ、それではフレーズです。
Okay, the first one is blue ribbon. Now, a blue ribbon, I mentioned earlier, can be the actual ribbon. It's something that's given as a first prize in a contest. But in a figurative sense, it is something that indicates top quality or excellence of some kind. So you could say, the company has organized a blue ribbon panel of industry experts to choose the best project.
さて、blue ribbon。これ日本語でもブルーリボンというのが、まあ、例えば映画なんかの賞でブルーリボン賞というのがあったと思いますね。今スーザンさんの説明で excellence、top quality、こういう言い換えがありましたね。ですからそういうですね、優秀さを表すのがブルーリボンということですよね。今例文の中にパネルというのが出てきましたが、これは何人かの人のですね、パネル、集まったグループのことを指していると、こういうふうに理解してください。それでは例文もう一度。
The company has organized a blue ribbon panel of industry experts to choose the best project.
というわけで、この expert、専門家によるパネルですね。これ選考委員会みたいなものだと思えばいいでしょうね。All right, the next one.
Okay, the next one is fair and square. Now, fair and square means something is completely fair, a situation that's been done according to the rules and is considered to be right and just. So, for example, you could say, they beat us fair and square, so I guess we'll just have to try harder next time.
さあ、これはですね、fair and square っていうのはですね、韻を踏んでいるから面白いというだけで、こういうの it's a sort of a redundant expression. fair というところだけが本当の意味を持っていて、つまり公平公正であるということですね。square っていうのは fair と韻を踏んでいるという理由だけでくっついてるんで、意味はない。日本語でもね、こういう余分なリダンダントな表現ってありますよね。余裕のよっちゃんとかってね、別によっちゃんってよっちゃんなんてどこにいるんだよってね、とか、マイタさんに成田さんなんていうのもありますね。聞いたことある人はあんまりいないかもしれませんけどね。ただマイタっていやそれでいいものを、マイタさんに成田さんなんて、なんで成田さんが出てくるんだよっていうね、こういう話なんですけど、今のもフェアっていやそれで終わりなんですけど、またわざわざ面白いからって語呂がいい、こういうの語呂というんですね。近所にいる変なのはゴロつきって言うんですよ。それは別ですからね。これゴロがいいって言うんで、fair and square。意味は fair である。さあ、長い説明になりましたが、例文をもう一度。
They beat us fair and square, so I guess we'll just have to try harder next time.
というわけですね。completely fair ということで、完璧にですね、fair に。というような意味合いですよね。ということで、さあ、皆さんもですね、このこういう余分な表現ちょっと思い出してみると面白いんじゃないんでしょうかね。例えば今回は Alright, 皆さん See you later
Alligator
みたいな感じよ。大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。
ですから、もちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて、通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので、次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたに、また一つ強い味方が増えましたね。